ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
3月ですよ皆さん、3月ね、1年経つの早いですね、本当にね、頑張っていかなきゃいけないなと思います。はい、
ですね、妖怪のアニメね、今期もやってますけど、やっぱり稲荷コンコン、ホイイロハと妖怪ウォッチ面白いですね。妖怪ウォッチは人面犬のキャラをね、ゲームと比べて立てすぎだろうって感じなんですけれども、あとね、今週分はシュールなネタが結構多かったという感じになってますね。はい、
何でも妖怪に結びつけるんだお上皇。
こちらのコーナーはね、まあいろんなアニメにね入ってる妖怪ものっぽい要素をね抽出 していこうというねコーナーでございます。まずはですね、今回は劇場アニメ特集ということで、まずはかぐや姫の物語、これをですね、お話ししたいんですけれども、もうスタジオジブリのね、作品で、去年の11月ぐらいに公開されたんで、もう結構の、公開されてから経ってるんですけど、3月のですね、6日7日ぐらいまでやってる劇場も結構ありますので、ぜひ皆さんですね、まだ見てない方は見ていただきたいんですけど、いや、いいですね、かぐや姫の物語。私も開始10分で泣いてましたよ。もう、ちいたけおさんのね、演じた、竹取の翁が良すぎるっていうね、本当に名演技でしたね。ちいさん、2012年の6月に亡くなってるんで、もう映画が完成する前に撮り終えてたらしいんですけれども、声の部分は。ただまあ、足りなくなった部分があったんで、そこは実は三宅裕司さんが代役してるっていうね。どこかっていうと、まあ、まだ見てない人はね、ちょっと30秒ぐらい耳塞いでほしいんですけど、おーい姫よーっていう、どこ行ったんだよーっていう、探すシーンですね。あそこは、三宅裕司さんがやってるっていうことなんですね。いやー、よかったです。で、どこが妖怪ものかっていうとですね、まあ、ひねずみの衣っていうワードが出てくるんですけど、そのひねずみってね、女神転生とかのゲームでは、カソっていう名前で出てくるんですけど、そういうまあ、中国的なところから伝わった、妖怪ですね、ひねずみっていうのは。それが出てきたりとか、ワードで。あとはやっぱ竜が出てくるんですけどね。大友のダイナゴンっていうのが竜の玉を取りに行く話があるんですけど、竜が海の中で出てくるんですけど、それが表現が素晴らしいですね。ネタバレになっちゃうんで、ちょっと耳塞いでほしいんですけどね、見てない方は。見た方はね、あれ水で、こう、表現されてたじゃないですか。海の中でこう渦巻く海水がこう竜の形になるみたいなんで表現されてるんですけど、ずるいなぁ竜、美味しいなぁっていう感じでしたね。すごくいいです、かぐや姫の物語。はい、皆さんもぜひね、まだの方は見てください。そして
何でも妖怪に結びつけるんだお上皇
ということで、もう一つ取り上げたいのがタイガー&バニー、ね、ザ・ライジング。こちらですね。見ましたか皆さん、タイバニー。これはね、だいたい1ヶ月ぐらいかな、もう経ってるのかな、公開されて。コナキジジイが出てましたね、新キャラで。皆さんもう出てきた瞬間に、お、こいつコナキジジイやんけってね、思ったと思うんですけど、ゴールデンライアンっていう、中村雄一さんが声やってるキャラクターがいるんですけど、これが重力を操るキャラクターでね。うわぁ、なんか知らないけど体が重くなったみたいなね。もう明らかにまあなんか知らないけどっていうか声出してるんですけど、ドドドドドドって子供の泣き声ではないんですけれども、声を出してみんなの体を重くするというか、みんなが立ち上がれなくするっていうのはすごくね、子泣きじじいっぽいなと思って。ね。一説には、ああいうね、ネクストっていう超能力者を、ね、いにしえの日本人が見て妖怪だと言ったという説もあるぐらいですからね。ブルーローズなんてもう明らかに雪女ですしね。ドラゴンキッドとスカイハイなんてあれ風神様雷神様ですよ。妖怪ではないですけどね。まあ、そう見るとね、おお、妖怪が活躍しとるのーという感じで見れます。ここもねネタバレになるんで、皆さんまあ耳を閉じていただきたいんですけど、今回の対話には 比較的なんか基本に忠実なというか王道の仕上がりでしたね。でやっぱりライジング、ザライジングということで、あのバットマンの、ね、ライジングと同じで、いろんなキャラのこう立ち上がれというか、この何かを乗り越える様を描いていたという感じですね。ちょっと海外進出狙ってるんじゃないかっていうね、あの分かりやすさ、あのアッパーな感じがありましたね、うん、ドラゴンキッドがあとまた竜つながりですけど、竜出しますんで、竜ね、まあ妖怪になってたり、あの神様になってたりするんですけど、竜はおえ、結構最近出演するなとアニメに、ね、カッパとかね、あのタヌキよりも最近出演量が増えてるんじゃないかっていうね、感じがします、はい。ちょっと、おっと思ったのは、あのトーマさんっていう、あのナックルベアっていうフィギュアとかをデザインしてる方がいらっしゃるんですけど、その人があのスタッフロールに名前があって、何で関わってるのかなと思ったんですけど、あのトーマさんはあのぐったりタイガー、あのストラップとかになってる、それのデザインで参加されているということで、ほーっていう感じがしましたね、はい。であとはもう無理やり妖怪に絡ませていこうとしたら、アニメなんてね、スタッフの方があの何かしら妖怪に関わってたり、声優さんがね妖怪物に関わってるんで、妖怪物だって言えるんですけど、タイガー&バニーは安藤圭司さんっていう方がメカデザインとかしてるんですけど、この方あの海洋堂の妖怪系のフィギュアとかで原型作ったりしたり、あのカラスっていうあのタツノコプロのあの作品で妖怪のデザインとかしてるんで、もう安藤圭司の名前を見た瞬間にあの妖怪ファンはね、妖怪マニアはもう反応してしまうという形になってます。もうかぐや姫の物語はもう当然ね、妖怪ものですし、タイガー&バニーも妖怪ものです。
妖怪雑記ラジオ、
つくもや。
妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME、 産めだって毛受け源だって一発変換、妖怪名 IME で検索、つくもや。
妖怪雑記ラジオ、
水木しげる漫画大全集のコーナー。さあ、久しぶりにお送りするこのコーナー、今回はですね、2月3日分を、ご紹介します。3月3日分じゃねえのかよっていうね、あの感じもするんですけど、2月3日分です。先月刊行されたのはのんのんばあほか、そして妖怪変化シリーズ全、この2冊が出ました。で、水木しげる漫画 大全集で、のんのんばあ、これはね、水木しげる作品を語るにおいて絶対外すことができない作品なんで、こちらをですね、中心にご紹介したいと思います。のんのんばあというのはですね、水木しげる先生が幼少期にあの出会った、まあ不思議な世界に関する師匠的なね、おばあさん、実在したね、おばあさんがモチーフになってます。のんのんばあですね、はい。で、これはあの分かりやすく言うと、ストーリー的にはゲゲゲの鬼太郎の鬼太郎の部分が超能力を持ったね、あのおばあさんになってます。こちらがですね、あの影山ふささんね、あのモデルになった人は、はい、あのこのね、のんのんばあはね、本当にのんのんばあのキャラクターが不可思議で面白いんですね。あのいわゆる人魚の肉を食べて長生きしてる八尾国っていうね、尼さんがいたんですけど、その人みたいにすごい長生きしてるっていう設定なんですけど、なんかね、なぜかね、孫がいたりねするんですよね。あの800歳とかすごい長生きしてる人の孫なんですけど、あの現代に普通に生きてて、息子とかも出てくるんですけど、あの現代に普通に生きてるんで、なんか長年生きてるんだけど、結婚して子供を産んだり育てたのはここ数十年ぐらいの話なんじゃないかっていうね、なんかよくわかんない話になってます。あとね、話によって田舎から汽車に乗って出てくる回があったりとか、あの街、結構な都会の近くに住んでる、あの、場合があったりして、どこに住んでんだよ、このばあさんと。何者なんだと、このばあさんっていう思うね、感じです。なんかね、イメージ的には、駄菓子屋のおばあちゃん的な、あのおばあちゃん、子供の頃からおばあちゃんだけど、いくつなんだろうみたいな。そんなテイストが出てますね。不可思議な。うん。 なんかいますよね、学校のあの帰り道通学路近くにある駄菓子屋のおばあちゃん、なんか俺が幼稚園ぐらいの時とか小学生ぐらいの時からね、あのおばあちゃんだけど社会人になってもおばあちゃんだぜみたいなね話聞きますけど、そういうイメージですね。孫がのの吉っていう名前なんですけど、のんのんばあっていう おばあちゃんのね、のんのんっていうのは仏様っていう意味で、仏様に関することやってるおばあちゃんっていう意味のあだ名なんですけど、おばあちゃんのあだ名から、ま、孫の名前つけちゃったよっていうようなイメージのね、孫がいます。はい。でね、かわいいのがね、なんか妖怪がね、ジジイフレンド、なんか上品なおじいさんが お茶飲みませんかって言ってますよって誘いに来る、あの藁なんですけど誘いに来るシーンがあって、え、上品なおじいさん、それはおめかしせねばなるめって言っておめかしするシーンがあるんですけど、のんのんばあね、いくつかわからないんですけれども可愛いです。はい。あとはね、敵の狐を座布団にね、縫い付けるシーンがありまして、気持ちのええ座布団ができたわいって言うんですけれども、めちゃくちゃね、残酷な面もあります、のんのんばあ。ぜひ、皆さん読んでください。で、この同じ巻には、のんのんば他ということで、魔女花子とかね、キンドコングっていう、書かすことはできない作品も載ってますし、また後書きがね、タイムリーなんですよ。今アニメやってる、宝月の冷徹の江口夏美先生が後書き書いてますんで、後書き解説ですね。ぜひ皆さん、お手に取ってみてください。そして同時に刊行されたのが、妖怪変化シリーズ全なんですけれども、これは水木しげる先生のね、比較的新しい作品でございますね。これエッセイ的なシリーズになってますので、ぜひ皆さんこちらも目を通してください。
妖怪雑誌ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑誌ラジオ。
さあさあさあさあ、ラストはですね、ちょっとお知らせしたいことがありまして、3月29日の土曜日に妖怪百選物語第4夜ね、こちらの朗読会を新宿の新宿眼科画廊というところでやらせていただくんですけれども、こちらがですね、作品としてはこの妖怪百鬼ラジオのスポンサーもやってくれてます、そこのけもののけ事件帳ね、そちらのですね、電子書籍で出てるんですけれども、それの外伝を書き下ろしていただきまして、朗読用に。それをやらせていただきますね。鬼のズンボラブーっていう話なんですけれども、檜田正史先生が書き下ろしてやってくれたんで、もうこれはね、本当にいい作品に仕上げなきゃいけないなと思ってます。うん。はぁ、腹減ったのーっていうね、お腹を空かせた鬼が出てきます。はい。これはね、声優さんたちとね、軍読という形でやらせていただきますんでね、楽しみにしていただければと思います。あとは化け猫騒動の話ですとか、小泉八雲のついたての乙女とかね、いろいろやらせていただきます。また妖怪解説も、私ね、真の姿がぬらりひょんなので、しっかりやらせていただこうかなと思っておりますね。はい。解説があるとね、不思議感が薄れちゃうんじゃないかっていう方もいらっしゃるんですけれども、我々妖怪が人間界でどういうふうに捉えられているのか、またどういうところで背景でもって生み出されたものなのかっていうのをですね、知っていただいた先にもまだまだ不思議が残ってますんで、まず知るところから興味を持っていただければなと思いますね。お客さんは妖怪マニアという方よりも、演劇として楽しんで、いただくという方も結構多いので、妖怪の話、そんな話初めて聞きましたという方も多いんでね、ぜひ興味づけということで、妖怪の解説をやっております。というわけで、妖怪百選物語第4夜、3月29日です。皆さん見ていただければと思います。よろしくお願いします。
妖怪雑誌ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。